少し先週を振り返りたいんですけれども、先週の聖書箇所は、十字架で死なれたイエス様の遺体が葬られる場面でありました。そこに、登場したのはアリマタヤのヨセフという、そういう、議員、サンヘドリンの議員の一人であったんですけれども、この方の勇気ある証と奉仕によってイエス・キリストの遺体は新しい墓、彼のための新しい墓に葬られました。そして今朝はいよいよマタイの福音書の最終章28章の箇所に入ります。長かったなとね思うんですけれども、でも本当に私にとってもとてもね恵まれた、このマタイの福音書の学びなんですけれども、今週と来週がね最後になりますけれども、学んでいけたことを本当に感謝しております。今までですねしばらく十字架の箇所から学んできましたので、本当にそこには重く苦しい十字架のメッセージがありました。しかし今日の箇所は一変して喜びのメッセージへと変わっているわけです。イエス・キリストが墓の中からよみがえられたからです。まさにそこにはクリスチャンのとしての喜びでありますし、本当に神様のご計画の中での大きな喜びであるわけです。ですから、喜びを持って今朝私は説教をしたいなと願っているんですけれども、ぜひ聞いておられる皆さんもね沈んだ顔をせずにですね、御言葉を読みながら、また説教を聞きながらですね、ぜひ喜んだ思いを持ってねいただきたいなと願っているわけです。他の福音書にもですねこの復活の記事は記されておりますけれども、順を追ってねその復活の記事を見ていきたいと思います。まず28章の1節をもう一度読みいたします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。イエス・キリストが十字架にかけられたのは、ユダヤ暦によるとこの1月、ユダヤ暦の1月、つまり2、3の月と呼ばれていたんですけれども、その2、3の月の14日だったと思われます。でその日は曜日ははっきりしております。金曜日でありました。金曜日の日の午後3時ごろにイエス・キリストは息を引き取られ、そして、その後アリマタヤのヨセフがイエス様のそのボロボロになった遺体をですね引き、下ろしたわけですけれども、もうすでにですね午後5時近くであったと思われます。ヨセフは、イエス様の体を引き下ろして、そして、この雨布を巻いていくんですけれども、それ以外の、葬りの処置を十分できないまま急いで墓に葬らなければならなかったようです。というのは、日没になるともうすぐに安息日が始まります。そして、立法の規定によるとですね、遺体その葬式の時には遺体をその日のうちに葬らなければならないという規定があって、このアリマタイのヨセフは急いでそのお墓に入れる準備をしてイエス様の遺体をお墓に葬ったようなんですね。現在でも、ユダヤ教の中でも正統派の人たちは、その何日も遺体を置いておかずにその日のうちに葬るということをされているそうですけれども、マリア、マグダラのマリアがまず代表的にここには書かれているんですけれども、このマグダラのマリアをはじめとする女性たち、ほとんどの人たちマリアなんですね。今日はマリアさんね来てくださって感謝ですけれども、たくさんのマリアさんたちがいます。このゼベダイの子らの母もいましたし、また、ヤコブとヨセフとの母マリア、ね、そしてイエス様のお母さんである、マリアさんもおそらくこの場所にいたんだろうと思われます。彼女たちはイエス様の遺体が納められる場所をよく見ておりました。じっと見ていたと聖書の中では記されているわけです。そしてそのイエス様の遺体が葬られるのを見てですね、もう急いで、アリマタヤのヨセフたちが葬っているのを見て、あもっと丁寧にこの葬りのための、ことをしてあげたいなと思っていたんでしょうね。でそのため彼女たちはですね、 もう日没になると安息日になってしまいましたので、その日は規定によって、休み、そして、その土曜日安息日の夕方、日が沈んでからもう安息日が明けますので、それから、ね、急いで、香料を買いに彼女たちは走るわけです。そして、その晩はまた休んで、日曜日の朝早く、もう暗いうちから彼女たちは起き出してイエス様の墓に向かって歩いていって、このイエス様の体に油を塗って香料を注いで、その葬りの処置をしてあげようと彼女たちは願って墓の方へ向かっていったわけです。その日曜日の朝早く、同じ時にイエス様が葬られた墓ではただならぬことが起こっておりました。28章の2節からお読みします。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。地震が起こって、そして天使が降りてきたんだ。天使が降りてきて、墓の入り口に置いてあった、まあ、このような、ね、大きな石ですよね。この丸型の石が、このユダヤの立派な墓にはですね、これあって、それをこれ転がして入り口を塞ぐわけですね。その石が動かされて転がされていた。でマタイは、天使たちの顔をですね、その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かったと、記しているわけです。万兵たちはその天使たちを見て、恐ろしさのあまり死人のようになったと書いてあります。もう顔面蒼白の顔ですよね。そしてもう腰が抜けて、もう動けないような、そういうような状態であったんでしょう。彼らはその後もう必死で逃げて行ってしまうわけです。ですからマリアたちが墓に到着した時には、すでにもう万兵たちはおらず逃げていて、そして封印されていた石が転がされていたことがですね、他の福音書の方を読んでいくと分かるわけです。マタイの福音書の中では続いた記事として出てくるんですけれども、まあ、そのように墓に着いたマリアたちを迎えたのは万兵たちではなく天使たちであったわけです。28章の5節、すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません、開口一番、恐れてはいけませんと天使は言うわけです。皆さんの中で、私は天使を見たことがあるよという方がおられるでしょうか。どうでしょう。あ、手が上がらなくて安心しました。ここでね、ちょっと私見たことありますって言われるとちょっと困ったなと思うんですけれども、誰も手を挙げてもらえなくて、感謝であります。おそらくね、天使を見たいことがある人っていうのは、このマグダラのマリアもそうであったでしょうし、他のマリアたちも天使を見たことがなかった。もしかしてそのイエス様のお母さんがいたとしたならば、彼女だけは天使を見たことがあります。御使いガブリエルがマリアに対してはこのイエス・キリストの、ね、受胎告知の時にマリアの前に姿を現しましたから、彼女だけは見ていたんですけれども、他のマリアたちにとってはおそらく天使を見るのは初めてのことです。彼女たちも当然万兵たちと同じようにもう驚いてですね、もう本当に震え上がったんだろうと思います。ですから、御使いの言葉は恐れてはいけません。そしてその後の天使が告げた言葉は素晴らしい、もうグッドニュース、良き知らせでありました。5節からお読みします。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。ルカの福音書の方を読むと、天使の言葉はこうでした。 あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたからです。確かに墓の中は空っぽでありました。葬られていた主イエスの遺体はどこにも見当たりませんでした。残されていたのは、その墓の中に残されていたのは、イエス様の遺体に巻いてあった天布だけがそのままの形で置いてあったわけです。天使は前から言っておられたように、イエス様はよみがえられたんですよと、イエス様の言葉を思い出しなさいよとマリアたちに言うわけです。しかしそれでもこの女性たちは半信半疑であったようですね。半分喜んで半分本当かな、そういう半信半疑であったわけです。けれどもマリアたちはその後どうしたかというと、弟子たちが、まあ、あのいた場所、隠れていた場所にですね、行って天使たちの言葉を伝えて、そして再びね、もう一度このイエス様の葬られていた墓へ戻っていくわけです。そして戻ってきたところで再び彼女たちは大いなる光景に出くわすわけですね。それは何かというと、復活の主イエスが彼女たちの目の前に現れたわけです。9節10節を読みします。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた、恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。皆さん、この光景を考えてください。もうなんと嬉しい光景でしょうか。今まで死んでしまったと思っていたイエスキリストが自分の目の前に栄光の姿を持って立っておられる。復活の主がおられる。なんという喜びでしょうか。彼女たちの喜びはもう天にも昇るような思いであったと思います。そして、なんていうかな、彼女たちはおそらくもう震えるような喜びだったんだと思いますね。復活の主イエス様を前にして彼女たちができたことは、ただもうイエス様の足元にひれ伏してですね、そしてイエス様の足にすがりつきながら礼拝をしたとマタイは記しています。もう言葉にならない感動、息が詰まるような感動を彼女たちは持ってイエスキリストを礼拝したんだと思いますね。イエス様の第一声はおはようと記されています。このおはようと訳されているギリシャ語は、もともとこのカイレテというギリシャ語が用いられているんです。そしてこのカイレテという言葉のもともとの意味は、喜びなさいという命令形のギリシャ語なんです。喜びの命令形で、喜びなさいという意味の言葉です。しかしだんだんとその言葉の意味が薄れていって、挨拶の言葉としてこれが用いられるようになったそうです。おはよう、こんにちは、さようなら、ようこそ、まあ、そういった意味でこのカイレテというギリシャ語が用いられていきました。まあ、現代のギリシャ語においても通常の挨拶の言葉としてこのカイレテ、カイレという言葉が、ね、用いられているそうです。復活されたイエス様の最初の言葉がおはようというのは、どうでしょう、皆さん、何かちょっと軽い感じがしないでしょうか。私はこれを読んで、何か「様おはよう」なんてね言うのはちょっと軽いような気がするなと思うんですけども、そのやっぱりギリシャ語を見ていくときに、イエス様のここでの真意は、やはり私は墓の中からよみがえったんだ、喜びなさいと言っておられるんだと思うわけです。そのためにこの「帰れて」という挨拶、当時用いられていた言葉を用いられたんだと思うわけですね。ですからマリアたちはその後本当に喜びました。イエス様が言われた通りに喜び踊りました。そして喜びながら言われた通りに弟子たちのところに行って、このことを報告したわけです。主イエス様が墓の中よりよみがえられました、私たちはそのことを見ましたと言って、女性たちはみんな そのことを証言したわけです。ここで一つ、私がかかる引っかかることは何かというと、イエス様はですね、弟子たちに伝えなさい、ガリラヤであなた方と会うんだということをイエス様はおっしゃっています。なぜガリラヤなのでしょうか。イエス様は十字架にかかる以前にも弟子たちに言われたんです。私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きますということを十字架にかかる前にも弟子たちに言っておられました。そして御使いもガリラヤでイエス様は会いますよ。そして復活されたイエス様も女性たちに対してガリラヤで弟子たちに会いますよとおっしゃいました。なぜガリラヤだと皆さんは思われるでしょうか。おそらくその理由はですね、2つあると思うんです。1つはガリラヤがイエス様の伝道のスタート地点であったからです。そしてそこのそのガリラヤというのは弟子たちにとっても人として召された最初の場所であったわけです。ガリラヤ湖でペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネはその漁師だったんですけれども、ガリラヤ湖でイエス様に召しを受けて人として従いました。その他の弟子たちもガリラヤにおいて証明を受けてイエス様に従って伝道していったわけです。そういう意味でイエス様はこの新しい時代における新しい宣教の働きに任命するためにあえてこの最初のスタート地点であったガリラヤを選ばれたんだと思われるわけですね。その後ヨハネの福音書を見ていくときにイエス様はガリラヤ湖においてあの使徒ペテロに対して言われたんですね。私の羊を飼いなさいと3度ペテロにおっしゃいました。それはペテロに対する新しい宣教命令であったと思われるわけですよね。他の弟子たちにもこのガリラヤにおいて会うことによってそこで新たな宣教使命を与えられるわけです。かつては天の御国を述べ伝えるために使わされた。この時には新しいガリラヤでの出会いにおいては福音宣教のために使わすためにこのガリラヤで集まってそこで弟子たちを改めてその使徒として証明されて使わされていくんだ。まさにスタート地点にイエス様はもう一度立たれたんだと言えると思います。そしてもう一つの理由はガリラヤから始まることが予言されていたからだと言えると思います。今マタイの福音書のところですけれども、マタイの4章のところをどうぞ開いていただきたいと思います。マタイの福音書の4章の14節から16節、そこを参照したいと思うんですけれども、マタイの4章の14節から、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この4章の箇所ではイエス・キリストがその宣教を始めたことを預言の成就だと記しているわけですね。しかしこの御言葉は新しい福音宣教の時代においてもまた同じことかなと思うんです。新しい福音宣教がなされるということの成就でもあるんではないでしょうか。ガリラヤから宣教が始まっていて全世界の暗闇の中に座っている人たちに福音の光が昇っていくんだと言えると思いますね。その意味でガリラヤから始まっていく。そしてそこには著者マタイがユダヤ人に対してあなた方が学んできた聖書の預言に目を向けなさいと、イザヤはガリラヤから宣教が始まるんだということを預言していたでしょうと、同じようにイエス・キリストの宣教はガリラヤから始まり、そして福音宣教の始まりはガリラヤからなんだと そのようなメッセージがここで含まれているんだというと思います。では墓の番をしていた兵隊たちはその後どうしたでしょうか。またマタイの福音書の28章の方に戻りますけれども、墓の番をしていた兵隊たちは逃げていったんですけれども、その後マタイはですね、11節からこのように記しています。28章の11節に戻っていただいて、女たちが行き着かないうちにもう数人の番兵が都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。万兵たちはもう恐ろしくなって総督ピラトのところに行けなかったんです。なぜかというと、総督ピラトのところに行って天使が現れて遺体がなくなってしまいましたなんていうことをね、報告してもおそらく納得してもらえないと分かっていたんでしょうね。ですから総督ピラトのところに行かず、自分たちを雇ったところのその祭司長たちのところに行って事の次第を話していくわけです。祭司長たちはその万兵たちの報告を聞いて、天使が現れたことや遺体がなくなったことを聞いて、あ、イエス・キリストの言ってた通りだ、イエス・キリストは復活したんだと信じたでしょうか。全くその反対ですよね。全く信じませんでした。そして、彼らは何をしたかというと、万兵たちに金をやって賄賂をねやって、こういうふうに言えと言うんです。居眠りしている間に弟子たちが遺体を盗んでいったと証言しなさい、後のことは私たちが何とかするから。そのように万兵たちに言って言いくるめていくわけですよね。あくまでもキリストを信じないで、キリストの弟子たちを犯罪者に仕立て上げようとしているわけです。でも皆さんよく考えてみてください。この万兵たちの証言は信じることができるでしょうか。もう誰が聞いてもデタラメだということが分かるんじゃないでしょうか。ローマの屈強な、ね、兵隊たちがみんな全員夜中であってもですね、居眠りを全員同時にするということなどありえるはずがないんです。そして、もし万兵たちが全員、ね、居眠りしてていたとしてもですよ、彼らが寝ている間にイエス様の弟子たちがこっそりやってきてですね、大きな石をどかして、そしてイエス様の遺体をですね、こそっと盗み出していくことなどはですね、とても考えられることのできないものですよ。またですね、万兵たちがもし眠っていたとしたならばですね、どうしてイエス・キリストの弟子たちが盗んでいったということがわかるでしょうか。そんなことは寝ていたらわからないことです。もし今盗んできたっていうのは、ね、盗み見に来たってことに、ね、気づいて起きたとしたならば、すぐに彼らは追っかけていって捕まえたはずでしょう。ですからどれをとっても万兵たちの証言っていうのはデタラメだっていうことがわかるんです。けれどもこの時代においてこの証言がまかり通ってしまったんですよ。このマタイがこの福音書を記した時代においてもこのことが一般的に語られて認められていた。でもよく考えればおかしな証言なんです。百歩譲ってですよ、弟子たちがもしイエス・キリストの遺体を盗んだと考えてみましょう。何のためにそんなことをするんですか。弟子たちには何の意味もないんですよ。イエス・キリストの遺体を盗んだからといって何の得にもならないんです。彼らはユダヤ社会が嫌いで、ユダヤ社会に対する憎しみからキリスト教を作って対抗しようと思ったでしょうか。 あるいは自分たちが信じてきたこのイエス・キリストをメシアと仕立てて創造の宗教を作ろうと思ったでしょうか。いえ、そんなことはありえないですね。弟子たちにとって遺体を盗むことは何の得にもなりませんでした。彼らのその後のことを私たち学んでいくとよくわかります。ペテロはヤコブやヨハネたち、この十二弟子たちのほとんどはその後激しい迫害を受けます。ユダヤ人たちからの迫害とローマ帝国からの迫害、両方の迫害を彼らは受けていくわけです。そして、その迫害を受け続け、社会から憎まれ、彼らは牢獄につながれ、拷問を受けた挙句、ほとんどの弟子たちは殉教の死を遂げていきました。弟子たちは本当に処刑されて死んでいく最後までキリストが復活されたことを証言し続けたのです。中にはね、万兵たちのように自分の身を守るために嘘を言う人があるでしょう。あるいはお金をねたくさん積まれて、これでなんとか嘘を証言してくれと言われてですよ、それで嘘の証言をする人たちもいるでしょう。けれども弟子たちのように迫害され貧しくなることを覚悟の上で証言する人は、考えられないですね。ですから私たちはこの弟子たちの証言が真実だということを理解することができるんじゃないでしょうか。万兵たちの証言と弟子たちの証言を比べるならば、明らかにどちらが真実に基づいているかということを私たちは理解することができます。この弟子たちの命がけの福音宣教によって人々が救われるようになりました。そしてキリストの教会が成長していきました。教会が本当に誕生していったわけですよ。そのこともまたイエス・キリストが日曜日の朝に復活したことの証明になるんじゃないでしょうか。それまでユダヤ人たちはみんな土曜日が安息日でお休みでした。しかしその中で多くのユダヤ人たちが日曜日に集まって、日曜日を礼拝をしよう、そういうふうになっていったわけです。そこには日曜日の朝にキリストがよみがえった、その記念として集まろうという思いがあったわけですね。私たちも今毎週日曜日の朝礼拝にこうして集まっていることはまさに素晴らしいことだと思います。毎週がイエス・キリストの復活の記念日なんですよ。キリストの復活を記念するお祭りだということができますね。最後になりますけれども、キリストが墓の中からよみがえったという福音は私たちに永遠の希望を与えているわけです。使徒パウロはこのことを私たちに説明しています。復活はどういう意義があるのかということを、その第一コリントの手紙の中で書いておりますので、最後にどうぞそのところを開いていただきたいんですけれども、第一コリントの15章のところをどうぞ開いてください。新約聖書の方ですね。第一コリントの15章の19節から21節の箇所、第一コリント15章の19節から21節までお読みいたします。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いていただいるだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。ここで書いてあることをぜひ注意深く見ていただきたいと思うんです。キリストがよみがえったのは初歩としてよみがえったんだというんです。初歩というのはどういう意味か、その後に続く人たちがいるんだよということですよ。つまりキリストを信じる私たちも同じようにそれに続いて死んで葬られるんだけれども、 必ずよみがえるんだということをここで教えているわけです。キリストの復活は私たちに死んで葬られて終わりではないということを証明しているんですね。死が一人の人を通してきたように、それはアダムを指してますよね。アダムを通して死が私たち人間の社会の中に入ってきたように、キリストの復活を通して私たちにも復活の希望が与えられているわけです。死と黄泉に打ち勝ってよみがえられたキリストこそ私たちの希望なんですね。人類の希望なんです。そしてイエス・キリストが復活されたということはその希望の保証なんです。ですから私たちには大きな希望の保証があるんだと喜んでいただきたいと思います。私たちは自分が死んだ時に死んで終わりでないと確信することができます。クリスチャンが死んだ時に私たちは泣いてばかりでいなくていいです。悲しんでばかりでなくていいです。復活する希望があるんですよ。保証があるんです。だからクリスチャンは素晴らしいんではないでしょうか。この世の人たちが何の希望もないという人たちが多くても、そういう社会の中であっても私たちには復活の希望があります。この希望は永遠に終わることのない希望であります。なんと素晴らしい希望を私たちはいただいているのでしょうか。喜びを持って私たちは信仰生活を送っていきましょう。では御言葉を閉じたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、今朝イエス・キリストが墓の中からよみがえられたその箇所から学んでいきました。四つの福音書がすべてイエス様のよみがえりについて記しております。それは復活が明らかな事実であり、そして弟子たちの証言は間違いのない証言であることを私たちは信じます。そしてキリストが私たちのためによみがえってくださったということを覚え、これから感謝いたします。私たちもまたキリストと共によみがえり永遠の命を受け継ぐものであることを信じて感謝いたします。多くの人々が暗闇の中に座っています。私たちはいただいた福音の光を彼らに伝えるその使命を与えられておりますから、どうか証しすることを恐れずに、またキリストの証人となって歩んでいくことができますよう続けて導いてください。今朝この御言葉を聞いて、私もイエス・キリストを信じたいと思われた方がおられるかと思います。神様、どうぞその人の心の内に働いてくださって、福音の真理を受け入れることができるよう導いてください。主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。